technical difficulties はどういうふうに通訳しますか？今日はいっぱいですね。そのプロジェクターが、まあ、つかないで、まあ、いろいろ問題がありますが、しかし神様の御言葉にはテクニカルディフィカルティは一つもありません。もう今日は時間が非常に、まあ、短くなって、まあ、普通のアウトラインまでできるかどうかちょっと心配していますが、もう皆さんはもう、まあ、一般的な人間の考え方によると、まあ、神様を信じて神様に従って言うことを守ったら人生がうまくいくと思いますか？普通の人はそういうふうに考えるでしょ。まあ教会に行ったり、まあ健康があって長生きして、もう、ブレッシングが、祝福がいっぱい来るはずですが、そうではないんですね。今日は私たちはもう先ほどそのイエス様の12人の弟子たちはイエス様と共に5000人の男の人に、パン5つと魚2つでもう5000人の男を食べさせたんですね。非常に大きい奇跡をその弟子たちが見ました。ですから本当に祝福されました。しかしあっという間にその素晴らしい祝福が大変な試練になってしまいましたね。ですからまずその弟子たちはイエス様の指導、その説明ということを、まあ、direction、その導きがありましたが、その導きは船に乗りなさい。まあ、今まで私たちがヨハネの記録を読むと、イエス様の弟子たちに対する戒めは生きなさいということよりも来なさいということでした。まあ最初の時は私のところに来なさい、私について来なさい、私と一緒にいなさいというまあことなんですが、ヨハネによる福音書によると、これは初めてイエス様から離れる状態になりました。しかしそれはイエス様の戒めでした。自分で船に乗って向こう側に行きなさい、イエス様がいなくても出て行きなさい。弟子たちはどういう気持ちになっているでしょうか？多分寂しくて怖かったでしょ。夜になって船に乗って、何人が船に乗りましたか？弟子たち全体いくつ？12人でした。どういうような船でしたか？クルーズボートでしょうか？そうではありませんでしたね。やっぱり酒取り用の船でした。フィッシングボート。普通は何人ぐらいがそういうようなボートに乗ってるでしょうか？多分5、6人ぐらいでした。しかし12人が入ってボートが沈みそうになったでしょう。そしてみんながボートに乗って向こう側に出発しました。しかし途中でイエス様の、まあ、戒めをまあ、守りましたが、すぐ大変なことになりました。ディスペアと言いまして、失望の状態に遭いました。それは何かというと、嵐が出てきました。あっという間に、まあ、ガラリア港の周りには丘や山がたくさんありますね。そして夜になると、その暖かい空気が寒くなって冷たくなってきます。そして空気が冷たくなると重くなりますね。ですから上からその重い空気が、まあ、山から 落ちてきて、湖の上を流れて、まあ、非常に、まあ、大変な風になってしまいます。だから風と水がなると波が出てきて、もうその12人の、まあ、5人乗りのボートに乗って、沈みそうなボートがに乗って、波が出てくるとさらに怖い状態になりますね。しかしちゃんとイエス様の言うことを守っていったので、守っていったのに、その大変な状態になりました。夜でした。波が大きかったし、さらに人間の水の上を見ている姿も見ました。まあ12人の弟子たちはどういうふうに考えていました？それは何か思っていましたか？お化けだと思っていました。皆さんはお化けを見たことありますか？幸いに私も見たことはありません。怖そうですね。もし夜の中、嵐の中、そしてお化けの姿を見ると、本当にその12人の弟子たちは困っていったでしょう。まあ、どっちの方がいいか考えられませんでした。ボートが沈んで死んでしまう、しかし沈まなければお化けに会わなければなりません。まあ、いい解決する方法はないんですね。ですからその12人の弟子たちはイエス様の言うことをちゃんと言ったのね、言ったのに、やっぱり大変なことになりました。もう神様の計画によると、時々私たちも苦しみを受けなければなりません。神様は苦しみを通して私たちの成長になります。ですから皆さんは試練にあっても苦しみにあっても、神様に見捨てられたということを絶対考えないでください。その代わりに神様が私たちのところに近づいてくださいます。ですから私たちはその箇所を読むと、やっぱりその弟子たちの失望の後は、すみません、日本語の、あれ、Do you have an outline? Oh, you're looking at the outline right here. Sorry. Ah, 救出。その救いが、すぐ現れます。ですから、そのお化けの姿から声が出てきます。その声は何でしたか？何と言いましたか？私です。恐れるな。恐れる必要はありません。そして弟子たちはその声を聞いて何をしましたか？イエス様をボートに入らせてくれました。やっぱりその言う言葉を信じてイエス様を受け入れました。それは非常に大切です。私たちは嵐に遭うとき、私たちはちゃんとイエス様の言葉をこの本に書いてありますね。読むことができます。聞くことができます。本当に信じるか信じないかということを決めなければなりません。もう私たちは試練に遭うとき、嵐に遭うときは、イエス様の言うことは、私たちはいつまでもいらっしゃるという約束があるんですね。本当に信じるのでしょうか。イエス様はすべての力、権利を持っているということを弟子たちに約束しました。私たちはもう嵐の中は、やっぱり周りはケオス。ケオスは何でしょうか。混乱と、まあ、という状態ですが、 本当にイエス様はその状態でになってもその権利を持っているでしょうか、そう信じるのでしょうか。イエス様はそういうことを約束しました。ですから私たちは嵐の中でイエス様の言う言葉を聞いて信じていると、弟子たちと同じようにすぐ神様と近くになります。イエス様はボートに入って弟子たちとすぐそばにいました。まあ、ヨハネはそういうことは、その嵐を沈めるという奇跡を、まあ、書きませんでした。ヨハネが書いたのは、弟子たちはすぐ目的地に着きました、それだけでした。しかしマタイ、マルコ、ルカに、マタイとマルコによると、そのイエス様がボートに入るとすぐ波が消えてしまいました。もう私たちの人生の状態も同じようですね。私たちはイエス様の信じている、イエス様の言葉、約束、言うことを信じていれば、やっぱりイエス様がすぐ私のところに来て、私たちの波を、まあ、沈めてくださいます。しかしその、まあ、聖書箇所の一番最後のところ、まあ、他の人はその場所について、まあ、イエス様を探し出しました。それはその私が言ったのを発見と言いましたが、まあ、この前の日5000人の男の人が、まあ、ごちそうを受けました。いただきました。そしてイエス様がその群衆に帰りなさいと言いました。そして次の日その群衆は、まあ、またイエス様のところに行って、もしかするとまたごちそうが出てくるかもしれないと思っていたかもしれません。しかしイエス様から何かが欲しかったんですね。奇跡を見たり、まあ、食べ物を受けたり。ですからまたイエス様のところに行って、しかし不思議なことは誰もいませんでした。その、まあ、彼らが思っていたのはやっぱり船、まあ、一隻の船が行ったということが分かって、弟子たちがその船に乗って向こう側に行きましたが、イエス様はボートに乗りませんでした。群衆はちゃんとそういうことが分かりました。ですからきっとイエス様はこの辺にいらっしゃるはずですね。ですから探して探してもなかなか見つかりませんでした。そして他の船もついてイエス様を探し出しましたが、なかなか見当たりませんでした。そして聖書によると、そのボート数隻も反対側に行ってイエス様を探しに行きました。ですからあちこちに行って探してもイエス様が見つかりませんでした。イエス様はその辺どこにいらっしゃいましたか？その時どこにいましたか？弟子たちと一緒にいました。弟子たちとボートに乗って反対側に行きました。ですから弟子たちと群衆の違いは何でしたか？イエス様の存在と別にして、どう違いますか？違いましたか？群衆は何のためにイエス様のところに行きましたか？そうそうそう、奇跡のため、食べ物のため、やっぱりちょっと欲張りの目的、そのモーティブ、その、まあ、目的でしたね。弟子たちの場合は何をしましたか？イエス様の言うことを守りました。ですから言うことを守ったので、イエス様はそのすぐ近くにいらっしゃいました。ですから私たちは試練に遭うとき、嵐に遭うとき、 自分に質問しなければならないことは、私の目的は何でしょうか。イエス様から何か欲しい、まあ、何かもらいたいか、それとイエス様の言うことを守っていきたいか。言うことを守っていきたいと思ったら、イエス様の主の御臨在が近くにいらっしゃるはずですね。イエス様はそういう人にのすぐそばにいらっしゃいます。しかし、私のために何かやってほしいと思う人はなかなかイエス様見つかりません。まあ、どんな人でも嵐に会います。嵐に会っても、嵐を通っても神様に見捨てられたということよりも、神様は近づいてきたいという方で、私たちはちゃんと戒めを守れば、イエス様が私たちのボートにも入ってくださって、まあ、私たちはどんな嵐でも生き残ることができます。お祈りしましょう。天の父なる神様、まあ、また今度私たちは辛いことに遭うと、本当に安心して神様の力に頼って、イエス様の御臨在を期待して、助けを受けることができますように、お祈りいたします。そして、まあ、私たちは祝福してあるかどうかは状態によることよりも、神様の約束に基づいて、まあ、自信を持って神様に従っていくことができますように助けてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
それでは最後にもう一曲賛美したいと思います。今回賛美歌をお渡ししていると思うんですが、さっきの聖歌ではなく賛美歌の方の312番を賛美いたします。どうぞお体に無理のない方はご掲示ください。賛美歌の312番です。慈しみ深き。慈しみ深き。